それでは聖書からお話をさせていただきます。新約聖書の中に一章だけの書物、手紙、ヨハネの手紙もありますが、その一つだけある手紙、フィレモンへの手紙を今日読ませていただきたいと思っております。そんな箇所がどこにあったかなと思いますが、ページ数を申し上げます。テモテ第二の後、ヘブライ人の手紙の前のフィレモンへの手紙というのが399ページにあります。そこから教えられたことをお明かしさせていただきます。フィレモンへの手紙の、これは一章しかないので章がないんですが、8節から16節までをお読みします。じゃあお読みいたします。それで私はあなたのなすべきことをキリストの名によって遠慮なく命じてもよいのですが、むしろ愛に訴えてお願いします。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっているこのパウロが、監禁中に設けた私の子オネシモのことで頼みがあるのです。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにも私にも役立つものとなっています。私の心であるオネシモをあなたのもとに送り返します。本当は私のもとに引き止めて、福音のゆえに監禁されている間、あなたの代わりに仕えてもらってもよいと思ったのですが、あなたの承諾なしには何もしたくありません。それはあなたのせっかくの良い行いが強いられた形でなく、自発的になされるようにと思うからです。おそらく彼がしばらくあなたの元から引き離されていたのは、あなたが彼をいつまでも自分の元に置くためであったかもしれません。その場合、もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、つまり愛する兄弟としてです。オネシモは特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、一人の人間としても、主を信じる者としても、愛する兄弟であるはずです。この手紙は書いている人は、今出てきましたけど、パウロという人が書いています。フィレモンという人に当てて手紙を書いているんですが、このフィレモンの手紙の中には3人の人物が出てきます。パウロ、そしてフィレモン、でもう一人オネシモという名前の奴隷なんですね。奴隷といっても、黒人奴隷のような、あんなこう虐げられた奴隷という、そこまでは今この時代言ってない、召使いのようなものなんですけど、フィレモンの家、フィレモンは豊かなお金持ちでしたので、家も大きな家に住み、奴隷もたくさんいたですね。その中の一人がオネシモという人だったんですね。で、具体的には書いてないですが、オネシモは主人の何かを盗んだか、被害を与えて逃げた逃亡奴隷で、彼がパウロのところに行った。で、パウロと出会い、そしてそこで主を信じるように変えられて、で、パウロは自分のそばでいろいろと世話をしてもらってた。そのオネシモを、いや、このオネシモは、フィレモンの奴隷なんだから、フィレモンとこへ戻すのが本筋だ。というので、この手紙を持たせて返したということです。そういうことが背景にあって、この手紙が書かれております。昔は、この時代は、こういう立派な建物 教会ってほとんどなくて、家の教会といってお家で家庭集会のような形でやってた。でこのフィレモンというのはコロサイ教会というのはフィレモンの教会という家の教会だったようですね。まあ、コロサイ人への手紙ってありますけどね、その教会彼の家を提供してたと考えられます。で、まあ、そんなことですけど、とにかく召使いであっても奴隷であっても主人の元から逃亡して逃げたら、何か悪いことをして逃げた、やむにやまれぬ事情があったのかもしれませんけど、そういうものをフィレモンが快く受け入れてくれるかな、ね、でパウロはこの手紙を書いた。でそこで人にお願いする時のお願いの仕方、そしてオネシモがどんなふうに変わったかといったことを中心に、この手紙から味わったことをお話したいと思っております。言葉のシャレというんじゃなくて、土はアダマといって、人はアダムといったので、アダムとアダマがつながっているようにですね、そういう言葉を使うわけですけど、オネシモという名前、これは十節に出てきております。パウロは私の子と呼んでますが、実の子ではない。でもイエス様を信じることが彼が導いたので、私の子と、そんな情愛を持って呼んでるんですね。このオネシモという名前は役に立つ人、これ出てきてるじゃないですか、11節で、以前あなたにとって、彼は以前あなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにも私にも役立つものになっています。役立つもの、これがオネシモという名前なんです。親はそういう意味で人の役に立つ人になれと言ってオネシモってつけたのかもしれませんが、奴隷に多かったとも言われておりますが、どちらにしてもそういう名前を上手に使って、以前オネシモは役に立たないもの、名前とは全然違うものだった、しかし今は役に立つもの、有益なもの、かけがえのないものになっているんですよとフィレモンに言ってるんですね。イエス・キリストを信じたらこういうふうに変えられるんですということも付け加えることかもしれません。で、18節を見ていただきますと、ページをめくりまして、次のところに、オネシモをね、私と思って迎え入れてくださいと頼み、18節、彼があなたに何か損害を与えたり、負債を負ったりしていたら、それは私の借りにしておいてください。やっぱり物を取って、したので、大体逃げたこと自体で損害を与えているわけですから、損害は私が払いますと、こういうふうに言っております。で、パウロは自分のことを何とこの手紙で言っているかですね、これはもう一番冒頭に書いてあります。キリストイエスの囚人パウロ、これは9節でもそうですね。年老いて、多分この時は60歳ぐらいだったと言われるんですね。60歳でここだと若いですよね。でもこの時代は年老いてるんですよね。人生50年と言われた時代かと思いますが、年老いて今またキリストイエスの囚人となっている。囚人、実際これ牢獄に入っていた、ローマの牢獄にいたので囚人ではあったんですが、キリストイエスの囚人と言ってるんですね。彼は自分は使徒だということもできたんです。使徒というのは非常に権威があった、尊敬されていた働き人でした。 で、そういう名前は、肩書きは、肩書きというか、そう、私は使徒だとは一切言わない。囚人です。私はキリストのしもべです。キリストに囚われたものです。これは、鎖で囚われたんじゃなく、キリストの愛に囚われたものだという意味ですよね。キリストの囚人です。これを2回繰り返しています。そして、まあ、権威ある人っていうのは上から命令するわけですよね。これしなさいってね、それ言うことはできたんですよ。でも彼はっていうのはパウロは、フィレモンに対して、八節にそう書いてあるんですよね。それで私はあなたのなすべきことを、キリストの名によって遠慮なく命じてもよいのですが、むしろ愛に訴えてお願いします。と、お願いしたいんだと言ってるんですね。で、どうしてそういうふうに言うかというと、14節に書いてありますが、良い行いが、まあ、フィレモンを、オネシモを心よく迎え入れるという良い行いが、強いられた形で、命令されて仕方なくやるという形ではなく、自発的に、自分からそうしたいと思って、するように、なってほしいからだと。こう書いてるんですね。これは何でもそうですよね。人にお願いするとき、大体権威ある人は上から命令しますね。やりなさい。こう、やってくださいでもあるんですけど、ああ、もう仕方がないか。社長に言われたんだから、命令かなと思ってやるわけですね。でも、喜んでやれないんですよね、なかなかね。でも、こういうふうに言われると、自分からそうしようと思って、自発的にやる。これは夫婦の関係でも、どこの関係でもそうですね。命令しやるんじゃダメなんですよね。やっぱり、自発的に、ああ、そうしますというふうになると、いいなと。なかなかできないんですけどね。そんなふうに思います。まあ、そんな意味で、この、あなたに迷惑をかけた、損害もかけた、このオネシモを繰り返しますから、この手紙を読んで受け入れてやってほしいと。で、奴隷として受け入れるということ以上のことをしてほしいと言ってるんです。それが15節、16節の言葉です。15節もう一度読みしますと、おそらく彼がしばらくあなたの元から引き離されていたのは、あなたが彼をいつまでも自分の元に置くためであったかもしれません。その場合、もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、つまり愛する兄弟としてです。オネシモは特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、一人の人間としても、主を信じる者としても愛する兄弟であるはずです。奴隷制度というのは聖書は、まあ、認めているんです。それはいけないとは言ってないですね。パウロもそれは奴隷は奴隷だと言ってるんです。でも、まあそれはずっと後になって解放奴隷解放はアメリカで起きるわけですけど、奴隷制度そのものがどうだこうだというようなことはパウロは一切言わない。だけどここで言ってるのは、奴隷であるオネシモを奴隷としてではなく、一人の人間として。奴隷というのはですね、まあ、尊大な主人にとってみれば、ものなんですよ。自分の所有物なんですよ。自分の思い通りに何でもさせることができる、まあ、動物と一緒というような、そんな考えを持っている人が多かった。そういう時に、いや、そうじゃない。一人の人間として、そして愛する兄弟として、受け入れてほしいと。奴隷以上のもの、つまり愛する兄弟として、と書いてあるわけですね。これは、 何と言いますかね、新しい関係に入るということを意味しております。イエス・キリストを信じた者として、フィレモンをもオネシモを奴隷というんじゃなく兄弟として受け入れてほしいと、ちょっと見ていただきたいんですけど、19節見ていきますと、私パウロが自筆で書いていますと、私が自分で支払いましょう。あなた自身を私に負うことは良いとしましょう。これ何を言ってるかというと、フィレモンはパウロで導かれたんです。パウロによって救われた。それがここで言ってるんです。ちょっと夏は遠回しに、あなたは私に恩があるでしょみたいなことを言ってるんですね。でもまあそれは言わないことにしましょう。ちょっと言ってるんですけど、言わないことにしましょうと、まあこういうふうに言ってるんですね。で、いろんな解説を読むと、フィレモンの家から、オネシモがいられなくなって逃亡した。で、逃亡した人がどこに大体行くかっていうのは、いろんな行き方が5つぐらいあるんだそうですね。盗賊の仲間に入るとかね。だって追っかけてきますからね。で、その時になぜパウロと出会ったのか。パウロは獄にいるんですよ。獄といっても今の刑務所みたいな、ああいう厳重じゃなくて非常に自由に出入りができた、しかし軟禁状態だった。おそらく多くの人は何で出会ったかたまたまみたいに書いてある。でも違うなと思ったのは、フィレモンはコロサイ教会を自分の家の教会にしてた。そこに伝道者が来て話をした。パウロは来て話をして、オネシモも、フィレモンも救われた、救われたんですけど、そこで奴隷は多分、みんなそこに来てたと思います。集会があると、来なさいと言われて、信じる信じないは別にして。だから、オネシモはそこでパウロという人を見て、話を聞いてたのではないか。それで、逃亡してどこへ行くかって言ったときに、最も安全と思ったのは、パウロのところに行ったんだと。それでパウロと出会った。たまたま出会ったんでは絶対ない。というふうに、いろいろ調べて、そう思いました。まあ、それはいずれにしても、パウロのところへ行き、パウロに自分の、心の思いを訴えて、そしてパウロは引き止めて、自分の背を押すと同時に福音をイエス・キリストをオネシモに語って、そこで彼は改心してイエス様を信ずる者に変えられる。で、そうした時にあなたは本来フィレモンの召使いなんだから帰らなくちゃいけないということで説得したと思いますし、この手紙を書くから一緒に行きなさいと、主人のところへ行きなさいと言ったと思われます。ですからここでパウロは出会い、パウロはこのようにこのフィレモンをオネシモをちょっとオネシモとフィレモンがごちゃごちゃになってます、可愛がったということになります。で、このフィレモン書で最も私が大切なのは、先ほど言った人と新しい関係がイエス・キリストによってできる、上下関係ではなく同じ種にある愛する兄弟として、人間として同一なんだと、身分が違ってもそんなこと関係ないんだという、男も女も異邦人もユダヤ人もないんだという、ああいう世界がここにあるということ。そしてもう一つは、オネシモ、役に立たなかったものが役に立つものに変わる、名前の通りにものに変えられるということなんですね。私はテレビ時々ドラマ見たときに、ある人が 自分はどの仕事をするか、まあ彼が選んだ仕事があるんですけど、父から言われたのは人の役に立つ仕事をしなさい。人の役に立つと言って、ただ自分の儲けだけの仕事ではなくて、人を助け、人を幸せにし、人に役に立つ有益な、そういう仕事をしなさいと言われて、まあ彼がある職業を選ぶというドラマがあって、今はまあちょっと続いてるんですけど、本当に、おねしもになると言いますか、私たちというか、私なんかもそうですが、私たちは皆、イエス様にとって、キリストにとってはおねしもなんですね。以前は役に立たないものでした。主の御用なんか何にもできないもの。いや、何も、有益な人間ではなかった。しかし、イエス・キリストが私の内側にいて、イエス・キリストに導かれていくときに、おねしも役に立つもの、有益なものになる。ね。夫と妻の関係。夫は妻にとっておねしもでしょうか。妻は夫にとっておねしもでしょうか。役に立つ、有益なものでしょうか。あなたがいてくれないとやっぱりやっていかれないよと言われるか、いなくてもいいよと言われるか、大きな違いですよね。それは、どこにあるか。まさに、ここにある。フィレモンは、それを私たちに語ってるんではないかと、そんな風に思いました。本当にでも、何かをすると役に立つという大体は、思われますが、そうではなくて、そこにいてくれるだけで、おねしもになれる。それがキリスト者ではないかなと思うんですね。松田栄子姉妹がよく言われるんですね。私はもう何にもできない年取ってね、ただ礼拝に出させていただくだけで、皆さんの迷惑になってないかな、なんてこう、おっしゃるんですね。でも松田さん、そこにいてくださるだけで、来てくださっただけでありがたいんですよって、心からそう思うからそういう、何かできるからという、できることは素晴らしいんですけど、神様は私たちがご自分の前に立って、ご自分と共に歩み、ご自分を信じ、ご自分に従うものでいてくれることを喜んでください。そして、かけがえのないものとして、一人をイエス・キリストを犠牲にしても惜しくないと、そのように言ってくださる。そんな風に思わせられております。で、パウロ、今日のところでパウロという人が、オネシフィレモンに、丁寧に低くなって願ってるんですね。こういう人に願うときは、こういう頼み方なんだなと思います。で、もう少しちょっと次のページを開けていただきたいんですけど、20節ですね。そうです、兄弟よ。主によってあなたから喜ばせてもらいたい。あ、ごめんなさい。いいですね。キリストによって私の心を元気づけてください。あなたが聞き入れてくれると信じて、この手紙を書いています。私が言う以上のことさえもしてくれるでしょう。ついでに私のため、宿泊の用意を頼みます。あなた方の祈りによってそちらに行かせていただけるように希望しているからです。本当に受け入れてくださってるかどうか、泊まって見てきたいと、こう言われてるんですね。こう言われたら、フィレモンは多分受け入れざるを得ないんでしょうね。でも受け入れてくれると信じる。こういうふうに頼むんですね。こう頼んでるんですね。で、教会、聖書にはないんですけど、教会の歴史を記した人、このおねしもが後でどうなったかというと、その後、フィレモンのところからパウロのところへ、フィレモンが送って、彼は、このエフェソの教会の監督というか、司祭というか、人を導くものに変わっているんですね。で聖書の中にもう一箇所、おねしもの名前が出てるところを開きたいと思います。コロサイの教会でしたので、コロサイ書に出てきます。それを最後に読ませていただきます。 コロサイ書、フィリピコロサイって言いますから、ページ数を申し上げます。このコロサイ書の4章の9節です。そこにパウロは、オネシモのことを書いております。4章の9節に、コロサイ教会、信徒への手紙の結びの言葉として、372ページ、9節にこう書いてあります。また、あなた方の一人、忠実な愛する兄弟、オネシモを一緒に行かせます。彼らはこちらの事情をすべて知らせるでしょう。と書いて、オネシモがもう伝道の働きをしていた。本当にパウロと出会い、パウロのところへ逃げ込んだことが良かったんだと思います。で、パウロという人は、このフィレモンの手紙は個人的な手紙のようですけど、テモテも一緒に名前を書いてるし、フィレモンの一番最後にたくさんの人の名前が出てきております。で、まあそういう、いろんな方々の中で、パウロは働いてたんだな、ということ。そして、彼がこの手紙、もう一度じゃあフィレモンの手紙の最後のところ読ませていただきます。25節です。主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。本当に、こういう祈りで手紙が結ばれている。こういう手紙があるということをご紹介と同時に、私たち一人一人もおねしも役に立つもの、有益なものに変えられていくんだということを喜んで聞き取りたいなと、そこにイエス様の愛がいつもあるんだということを、私は喜んで、自分も本当に役に立たないものでしかないんですけど、役におねしもにされていただくのはキリストの愛なんだなということを教えられております。